6センチネットラジオ、6ラジ。
ライブのね、MC ではね、ちょっと前にお話ししたと思うんですけど、うん、あれ？この6ラジでもお話ししたかな、うん、僕ちょっと前にですね、マイクを新調しまして、ノイマンというね、ドイツのメーカーのね、うん、マイクで、うん、レコーディング用ではなくてライブ用の、
はい、
うん、それをね、今年に入ってからちょいちょいと使い始めているんですけど、うん、
はい、
これがね、なかなかいいんです。
なかなかいい。
はい。
いいじゃないですか。
バンドとかで使う用ではなくて、
うん、
もうとね、アコースティックとか、
はい、
周りのサウンドにあまり影響されない時に効果を発揮するというね、
うん、
ある意味ニッチ
な
使い方 ね、6センチはね、アコースティックもやりますけど、うん、バンドもやりますから、
そうだね、
うん、ある意味その場面でしかこのなかなか使えないと、PA さんのにも言われている。
ああ、そうなんだ。
うん、PA さんってほら、音響のオペレーションを ね、はい、してくださる方ですよ、はい。で、このノイマン104ってやつですけど、新しい自転車をね、買った時のように、
ほう、
自転車って皆さんね、乗り方わかるじゃないですか。
うん、
ね、まあこの運転できる方は ね、
うんうん、
だけど新しい自転車になると、
うん、
多少のこの距離感や勝手の違いで
ハンドルとかね、
慣れるまでしばらくちょっと気を使って運転したりするじゃないですか、
うんうんうん、いまいちこう俺の自転車感がないんだよね、最初ね。
馴染ませていくのにちょっと時間がかかると言いますか、うんね、マイクもね、そういう状況があるんですよ、
うん、
その声を出してからマイクに届くまでのその距離、マイキングって言ったりするんですけど、
うん、
そのマイクまでの距離の調整であったりとか、ボリュームとか子音の出し具合とかね、うん、いろいろあるんですよ。
あるんだ、
うん、あんまり僕がね、そういう話をするとですね、うん、ボロが出る可能性があるのでこれ以上はお話ししませんよ。
あ、そうなの、
うん
うん、でもまあ
その中山は案外分かってる風、うんうん、そんな感じでただ受け取っていただければもういいんです。
もういいの、
はい、
うん、
もうじゃあちょっとやめとくか、この話、う
ん、なん
これぐらいにしとくか
まあでもね、
うん、
最近アコースティックのライブが多いですからね、
ちょいちょいね、今年多いですからね、
うん、
活躍してるんですけど、
よかったじゃないですか。
これじゃあね、マイク変わって何が変わるんだと。
どういうこと、
はい、
歌ってる自分もそうだし、
うん、
聞いてるね、
何しろ一番大事なのは、うん、この聞きに来てくれる皆さん、
うん、
お客さんがどうね、
そう
だよね、感じるかですから、
うん、
そう、何が違うというのをですね、うん、これ分かりやすくお伝えするのはなかなか難しい。
あ、そう、でもいいよ、なんかちょっとでもなんかさ教えてくれたらいいな。
最初にね、もう分かりやすさ度外視でお話しするとですね、
はい、
帯域幅が、うん、上に広がっていながらですね中低域の粒立ちが、いい、
うん、全然わかんない、
うん
うん、
そうなんですよ、
うん、
これさ
難しい
なんていうのかな、例えばさ
聞き触りとかさ耳触りのさ、
うん、
感じ、
うん、うん、まあ、ね、そうだね、それをこのなんだ、結局あれか、マイクの違いなんて微妙なものか、
うんうん、
というよりそもそもね、
うん、
どんなマイクだろうと心にこの響く歌は響くし、
うん、
そうじゃない歌はどんないいマイクを使おうがね、どんなところだろうがそれは伝わらない
、うん
うん、僕もそっち派ですどちらかというとね、
どちらかというとね、心をね、うん、込めて歌えばね、どんな環境であってもと、
うん、思っておりますが、
基本はそうだよと、
うん
うん、
ただこのさらなる追求みたいな話になってくると、
うんうん、
だから僕もね、どちらかというとそんなん何でもいいじゃないか、スタジオにもいろんな会場にもゴッパー、シュアのゴッパーっていうね、うん、定番のマイクはあるじゃないかと、うん、
見たことあるやつ、
じゃあそれでいいじゃないかと、
うん、
よく聞く話でさ、
うん、
ゴルフでさ、
はいはい、
ちょっと新しいドライバーをね、
うん、
僕ちょっと新調しまして、
はいはい、
でこのドライバーがね、いいんですよ、どんな風にいいんだろうっていやーね、このね、スイングのね、
うん、
この軸がね、
うん、そうだもんね、 うん、お前の問題じゃないかっていう話になってくる。何な
の？それは飛ぶの？
うん、わかんない。
それは何なの？
うん、わかんない、
うん。上手い人の方が飛ぶんじゃないの？
うん、
力の入れ具合とかね、うん、スイングの感じとか、ね。
どんなドライバーでもね、ビューンと行くんじゃないか、うん。
道具なんか関係ないんじゃないのって、うんうん。ドライバーの場合、僕もちょっとそんな感じ、さらに思っちゃうんですよ。
うん、
それをね、マイクに思われると辛い。うん、でもそういうもんなんだなと。いや違うんだよ最近ね、うん、パッドをね新しいやつにしてね、
うん、
このパッドがねいいんだよね。アプローチがねこのねストレートにねこのフィットしてねこのね、うん、インチからのね加減がね、
うん
うん、入るのと、
うん、ね眠くなってくるよねそんなこと言ってもね。
なっちゃうじゃないですか、
うん、
ほら自分のこの専門興味以外の分野で、
うん、
いわゆる細かいところのね、
うん
状況ってまあなかなかピンとこないですよね。あの例えばね女性だったら、うん、ほらあのそのクリームだと、
うん、
この肌の保湿がねなんていうことを聞くにつけ、うん、どう違うんだろうと、
うん、
いや全然違うと、うん、よくわからない、
うん、
それわからないです。
わかんないね、
うん、ね例えば
例えがさどうでもいいけどさ
普通車とグリーン車
もう良くない例え、ね、ち
ょっとどっちもさ目的地に着くじゃないですかね、
うん、
グリーン車の方が快適それ分かりますよ、
うん、
だからまあ快適に過ごすので車内、
うん、
その降り立った後の先でのねパフォーマンス、
うん、
仕事ぶりみたいなのがまあ影響出てくる変わってくると
うん、
うんただまあ贅沢といえば贅沢と、
うんうん、
特にグリーン車っていう響きはね昔からどこかこの贅沢感を演出するよね、
うん
うん、だからいいマイクを僕も買ったんですけど、うん、それがじゃあ普通車じゃなくてグリーン車に乗ってるんだねみたいな雰囲気になると、
うんう
ん、何小銭稼いでんだと
なんでそれ
いうことになってきちゃうわけで
もうずいぶんいじけてんね
これもまずい
なんだなんだ、
うん、例えば
例えが
あの
例えすぎた
ライブにさ
何が言いたい
お越しくださる方がねライブで音楽を聴いたりする方と、
うん、
あのスマホに音楽入れて聴、く、うん、それが自分にとっての音楽、
うん
ね
まあ、いろんなスタイルがあるよね、
うんうんうんまあ、最近だとねこの YouTube とかネットサービスで聴くと、
ねうん、再生機器にもねいろいろあるけどね、
うん、どれも音楽というものを楽しむことはできるんじゃないですか、
うん
うん、じゃあなぜこのわざわざねこの足を運んで決して安くはないこのチケット代を払って、うん、しかも好きな時に聴けるわけじゃなくてその時にね、
うん
聞くわけでしょ
う、うん、出向いてね、
うん、何が違うのと、
うん
ね、興味のない方からしたらさなんか水郷だねとも思われかねないねでしょ
う、うん、
ただお好きな方やまあ僕もねライブの素晴らしさみたいなのはさ、
うん、
語り尽くせぬほどじゃないですか、
うんそうね、
まあだからそれぞれの価値観、
うん、
自分とは違ったとしてもその人の価値観や世界がそういう話を聞く知れるから、
うん、
あれです僕のマイクの話もなんかよくわかんないなと思わないで聞いてほしい、
うん
うん、そう
でもうそのマイクの話は今日は終わったっていうこと
ですか今日のところは終わっちゃいました話の組み立て下手でしたロクラジのお時間がやってまいりました、
はい、
このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、
うん、
本日は2017年の3月26日となっております、はい、ロクラジ第
211回。
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でございます。
そうだよね、うん、それぞれのさ、
うん、
あこの興味ある分野、うん、専門分野と言ってもいいでしょう、うん、お仕事などでね携われてる方とかもいらっしゃると思います、うん、そのさ細かな違い、
うん、あるんだよね。
そのすごく値段高くなってるけど、うん、それどれほどの違いなのだろう、
うんうんうん、
気持ちの問題かな、
うん、
何か
まあでもね実際にそれを使ってたり、
う
ん、こう選んでる自分ね、
うん、
それのまあ自己満足的な部分っていうのは大きくあると思うんですよね、
う
ん、
どうでしょうねそれも、うん、だから、うん、旗目からは自己満足 なんだろうな、うん、と思われてるくらいでいいけれど、実際はかなり違うわけじゃないですか、
うん、それはそう思ってるのは、ね、自分が一番分かってるでいいんじゃないかな。分かってる。それでほら気持ちが高ぶったりとか、うん、なんかいいパフォーマンスが ねできるとかで、
う
ん、
満足してね。そう、だからそれ自己満足っていうんでしょうか。
でもそれでいいものが出れば、はい、その相手方にもさ、まあ、そうですけど、お伝えできるじゃないですか。違うんです。
僕が言いたかったのは、うん、まだマイクの話そういうことではなくて、うん、そう細やかな、細やかな、しかし大きな、う
ん、大きな、
はい、はい、この違いをが伝わるような僕も歌を歌っていきたいね、うん、
いいと思います、うんうん、
そう思います、はい、マイクに負けない。
マイクに負けない、うん、あの6センチね、3月20日に朗読と音楽と歌とのイベントをしてきましたね。
はい。
野島健二と6センチのこととね空の物語、ケロのソラシドレシャープ1、桜から始まるソラシドレと。
長い、ケロのソラシドレシャープ1。はい、うん。やらせていただきました。
はい、うん、と。声優のね、野島健二さんの朗読と、それから6センチの音楽が、こう、寄り添うようなイベントということでね、させていただきましたけれども、はい、これまでね、6センチの、まあ、いわゆるライブとはですね、また一味違ったですね、新しいステージをお届けできたのではないかなと思うんですけれども、うん、中原さんいかがでしたか？
とても楽しかったです。
私個人としてはですね、この野島さんが朗読をしている、まあ、後ろでですね、うん、ピアノを弾かせていただいたりということがあったんですけども、その朗読のイメージでですね、ちょっとした、まあ、曲を作ってみたりとかですね、イメージ通りに、まあ、言ったかなどうかなというところはあるんですけどもね、新しい挑戦でとても刺激的でしたし、勉強になりましたね、うん、朗読の中にはですね、中原さんがその朗読に参加するということもありましたよね。
はい、やらせていただきました。まあね、僕は歌を歌うカナリアですから、うん、朗読は苦手ですが、はい、うんうん、はい、やらせていただきましたよ。ただね、掛け合いね、勉強になるね、ね、歌の表現にもね、通ずるところをね、いくつか発見したりとね、僕もとっても勉強になりましたね、うん、勉強になったばっかりではなくてですね、普段のライブだと1曲終わる2曲終わるごとに例えば MC をしたりとかね、うんうん、続けることもありますが、その MC の度にどこかこの息継ぎのような、
うんうん、
聞いてくださる皆さんにとっても、プレイヤーにとっても僕にとっても息継ぎのような、そんな感じのイメージがあったんですけどね、
はい、
そういう意味では潜水でこの50メートル
潜って
行くよう泳ぐような、うんうんうんうん、ある意味この張り詰めた緊張感も張りつつ、
はい、
うん、その中でこの音楽、うん、そして朗読が続いていく雰囲気っていうのはね、馴染んでくるとね、これはこれで世界観というか雰囲気の中への入り込み、
うん、
浸透度が高くてね、はい、面白いなと思いましたね。
うん、また昼と夜のね、公演、その日2公演あったんですけども、野島さんの朗読のこう強弱、言葉の強弱だったりとか、中原さんの歌の強弱だったりとか、そういったところがこう呼応し合ってね、まあもちろん読むし歌う曲は決まっていてもですね、その即興性というかね、こう、あ、寄り添ってる、今この瞬間寄り添ってるなって感じることがね、多くてですね、すごく心が揺さぶられながらピアノを弾かせていただきました。
イベント全編にわたってですね、はい、大きな部分から小さい部分から結構細やかなリハーサルを、うんうん、やらせていただきまして、シャープ1にしてはですね、売るもの大きかった。そしてお越しいただいた皆さんにも、はい、うん、きっとご満足いただけたのではと、うん、そういうイベントに、おかげさまで、はい、なりましたね、うん、
またね、5月にシャープ2が決定しております。後でね、ライブ情報をお話ししたいと思います。
もう早速ですね、うん、もろもろ打ち合わせ始まっておりまして、はい、うん、あれを、そしてあれもというありがたい、
うんうん、
こちらの方もですね、一般発売は、
はい、一般発売は4月の8日からになってますね、
うん、ぜひチェックしていただきたいと思います。後ほど詳細、うん、お話しいたします。ということで、お越しいただいた皆さんありがとうございました。 FM カオンで毎週火曜日24時から放送中の6センチの音楽番組、カハタシなれば、
はい
はい、こちらの方とのですね連動企画じゃないんですけどこのユダ翌週、はい、来週の火曜日、
そうだね、
3月の28日かな、
あさってっていう感じですかね、
うん、うん、の放送でですね、これまで温め続けてきた、うん、一度はお話ししたかった企画、ブルボンの袋ビスケットスティックタイプについての特集を30分ブルボンのお菓子について、はい、お話ししてます。
もう収録がねしましたね、
はい、させていただきまして、ちょっと楽しみにしていただきたいなと思うんですけど、うんうん、ご存知ですか、まずブルボンってご存知ですか？
ブルボンみんなね
お菓子メーカーね
食べたことあるんじゃないか、うん、そのスティックなんだそこが難しい、
袋ビスケットというカテゴリー、
はいはい、
袋に個別包装されたビスケット、うんうん、まあビスケットというのは広義な意味で、ビスケットの中にもバームクーヘンのような感じのもあれば
もういいじゃん言えばいいじゃん商品名言えばいいじゃん
いやねブルボンのホームページにそれらを総称して袋ビスケットと言ってるんですよ、
う
ん、
そうかメーカーがねもうそういうカテゴリーを作ってるんだね。
そうだね、うんうんうん、なのでまあ一応僕もそう呼んでますが、うんはい、さらにねその袋ビスケットの中でもですねそこの同じ袋ビスケットチームの中にアルフォートやその他長方形というかちょっと四角寄りの個別包装ではあるがいや個別包装でないものもあるがみたいなものも混ざってカテゴライズされてるんですよ袋ビスケットと。なのでさらに僕が独自にスティックタイプと
そうかあれは独自にスティックタイプと、はい、中山がね
名付けているんですけど、
ね、
どうですか改めて、ご存知ですか、ブルボンの袋ビスケットスティックタイプ、
うん、具体的なお菓子名を言うと、うん、ピンとくるよね。
まあホワイトロリータとかルマンドとかのやつだね、
はいはいはい、
そうです。
皆さんお世話になってますか、
うんうんね、一度は食べたことあるでしょ
う、 と思うよ。
あのヨーロピアンな、うん、その商品名の、うんフォントとかも、うん、なんか大人なんだよね。
大人なんだ。
うん。なんか書き文字のなんか筆、うん、絵筆でシャッと達筆に書いたようなね。
はいはいはい。
うん。
なんかねやっぱりね美しいヨーロピアンなね、上品なね、高貴なね、
うん、
なんかそんなイメージ、ね。
アダルトな。
アダルト。
ティータイムに。
アダルトなティータイム。
そう。
なんだかわかんないな。
アダルトなティータイムっていう。
何なんだろう。
表現はもうヤングには通じないだろうな。そもそも。ヤングチームには。
ヤングチームにはね。
うん。
何のことだかさっぱりわかんないよね。
クイズ、年の差なんて、みたいなこともわかんないんだろうな。
う
ん、
そうだろうね。
そうか、うん。でもそう、だからそのね、ブルボンの袋ビスケットスティックタイプについてお話しまして。うんうん、
思いのほか熱いね、お話になりましたよね。
うん、久々に僕ね、うん、そう、興奮しましたよ。
興奮したね。
はい。うん、先ほども言いましたけどね、カハタシなれば音楽番組なんですが、うんはいはい、そうです、うん。その前の週で、ちょっとね、山田さん主導で ね、音楽寄りの ね、お話ししてね、
番組になりました。
僕それがフラストレーションだったんでしょうね、きっとね。うん、どこかね、
そうですね、
もっとバカバカしい、何でもないことをお話ししたいと、
うん、
なったんでしょうね。うんうん、はい。そうなりましたよ、はい、プロデューサーにも許してもらえまし
たねえ、はい、ちょっとぜひお聞きいただきたいなと。
そう、
うん、
でね、
うん、
そこでね思ったんですよ、うん、そのね売り上げのトップ5等々ね、なんかもお話ししているんですけど、うん、山田さんは、うん、何が好きってそこでねお話ししてましたよね、
はいはい、うん、
僕も、好きなスティックタイプ
中にはね、はい、あるわけですね。
あるんですよ、うん、まあね大きく7種類、
うん、
厳密に言うと9種類いやさらにもっとあったけど今は発売が、は
い
は
い、
もう終了しちゃっているもの とかもあるけど大きく分けて7つ、ルマンド、
うん、
ホワイトロリータ、うん、レーズンサンド、
うん、
そしてエリーゼ、バームロール、チョコリエール、ルーベラ、はい、
びっくりしますよ皆さん空で言ってますからねなんか見て言ってるわけじゃないんですよ、
う
ん、
そうです。
もうね脳みその中にねすり込まれてる、う
はい、
愛しすぎてる、
そうです、この記憶のね、手前の方の引き出しに、すぐ取り出せるように入ってますよ。
それすごいよね。あれなんだっけってなるじゃん、なんか。ね、名前とかさ。
ルーベラあたりね。
うん、ルーベラあたり。うん、どう？
これをですね、僕、スティックタイプの七大巨星。大きな巨大な星と、七大巨星と呼んでおりますが、放送中にですね、カハタシなれば独自の表現。うん、はい、まあ、もっと言うと、僕独自の表現。うん、で、七つ、一人の悪魔超人と思ってさ。ここは行くべきだと思って、
超人で並べてみる、
うんうん、バームロールは大きいから、うん、ザ・マウンテンだとしてなんて言って、
なんつってね、
ルーベラは、うん、あのなんか血を吸うストローみたいだから、うん、ミスター・カーメンだとしてなんつって
なんつってね、それ広げる時間なかったんだよね、カハタシならばではね、
全然お時間なかったので、うん、そう
そうだね、
あのそれをお話ししたかったのと、うん、ただその後続かないんですよね。
あ、そう。
アトランティスはどれみたいなあたりで、はい、もういい加減に当てがってしまう、うん、7つあるから
そう、ね、
7つとも全部ぴったりってさ、難しいんですよ。なかなか難しい。じゃあスプリングマンはとなった時、やっぱスプリングマンはホワイトロリータであろうと、
やっぱ、ね、
あのねじれた感じこの話も ね、意外とできるんですよ。だから
そうか、
うん、よくよく見ると、うん、チョコリエールってブラックホールっぽいよね。
まあ、あ、
分かってもらえるかな。今あれだ、この
ね、分かるかな、筋肉マンの話。
そう、ようやく、うんうん、ブルボンの袋ビスケットについては、うん、最近全然見ないけれど、食べてもないけれど、うん、なんとなく覚えてるみたいなんで、うん、話にね、このロクラジの話についてきてくださっているリスナーのあなたが、うんうん、はい、筋肉マンの七人の悪魔超人とのこの合体ネタによって振り落とされて、うんうん、
そうだね。
それではいけないと思って、うん、もうちょっと分かりやすい例え、うん、この七大巨星をね、うまくポンポンポンと綺麗に言えたらなんかいいんじゃないかと思って、うん、そしたらやはり戦国武将ではないかと、
あ、
うん、
なんかね、ちょっと知性が見えてきた、
思ったわけですよ、うん、ね、うん、ホワイトロリータは上杉謙信だよね、うん、そしたらチョコリエールは武田信玄だよね。
あー、なるほどね。
なんとなくわかるでしょ。
なんとなくわかるよね。なんだろうね。え、なんでだろうね、うん。なんでそこのイメージ共有できるんだろう。
そうなんですよ。
不思議だな、
はい。バームロールはですね、うん、今川義元なんですよね。
あー、なんだろう。共有できるな、そこ。
そういうことなんですよ。それもね、うん、あと6個目、7個目ぐらいになった時に、うん、じゃあ、あと、そうだな、有名なの、真田幸村かな、うん、明智光秀かな、うん、毛利元就かな、うん、なんて思ってるのと、このなかなか当てはまらない。
うまくいかない
ね。レーズンサンドは、じゃあ、明智光秀、うん、別にレーズンサンドを裏切ってない。うん、いや、待て、明智光秀も裏切ってないという説がある。ややこしくなって
る。ややこしいね。うん、そこ、歴史はね。
そうなんです。
そうか。
だから戦国武将でもないかもな、
うんうん、なるほどね、うん、なんか他に例えられそうなんないかね、うん、
あの、うん、なのでですね、うん、これを募集したいと思います。
そんな気がした今、
うん、うん、ですね、うん、みんなに聞きたい、
聞きたい、
あなたにとって、うん、ブルボンの袋ビスケット、スティックタイプ、七大巨星、もう一回言います。今甘噛みしたし、うん、あなたのブルボン袋ビスケット、スティックタイプ、七大巨星は何に例えられますと、
うん、何にぴったりくるのと、
そう、
はい、
例えて七つ、
うんうん、
まあ例えばさ、その七人の侍とかね、はい、あるじゃないですか、
うん、まあ、ただ、まあ、もうすでに七なんだね。
ただまあ七人名前知らないなと、
うん、そうだね、
実際はね、うん、真田十勇士だったらなんとかいけるかもしれないけれど、うん、まあ十だなって、うん、ね、真田の方で余った三人ちょっとかわいそうだなとかさ、うん、まあいろいろあるわけですよ、う
ん、なんか私の中では、うん、やっぱりあの見た目、あの美しい感じが、うん、可憐な感じが、うん、あのディズニーの中に出てくるお姫様、うん、
あ、
ね、白雪姫とかシンデレラとかあるじゃん、
うん、
ああいうのでもなんかぴったり例えられるような気もしてくるよね。
ヨーロピアンとファンタジー、
そうそうそう、
なんかこう、ね、中性的なね、
なんかぴったりくるかなとかちょっと考えてみたりしたけど、
そのあたりをですね、うん、ちょっとぜひ考えていただきたいと思いますよ、うんうん、ホワイトロリータ、レーズンサンド、チョコリエール、ルーベラ、レーズンサンド、それ言ったかちょっと空で言えるって山田さんがおっしゃってたの
ってプレッシャーになっちゃった
プレッシャーになっちゃいましたが、
あ、そういやすげえなと思ったんですけど、
あとエリーゼと、バームロール、
バームロールねちょっとなんかね、あのブルボンのそのね
みぞみぞしてきた、
はい、そのスティックタイプのやつね、アソートって言ってね、ちょっとずつね入ってるやつがね最近売ってるんだってね、
コンビニとかセブンイレブンに売ってました ね、
それもおすすめじゃない、
そうい
ろんなの食べれるし、食べながら、あ、これはあいつだなとか言ってね、考えるのもいいよ ね、
このブルボンのお菓子、僕好きなんですよ、ね、そのカハタシなればでもお話ししましたけど、子供の頃のね、なんかこの寂しい夕方をね、慰めてくれる、癒してくれるようなね、早くお母ちゃん帰ってこないかなの時間をね、そう一緒に待ってくれるね、お菓子ですよ、そうだ、早く帰ろうの2番にブルボンのお菓子入れればよかった、入れてもよかったね、
バームロールあたりね、
そうだ ね、バームロールを、食べたから、もう晩ご飯はいりません
ダメだ、菓子なんねえよなんだそれ
バームロールはお腹にたまりますみたいな、たまろうみたいな
ダメだよ、
バームロールと話してるんだね、そんな冗談はいいとして違うちょっとやめてください、
やめて、
そういうことではない、
じゃないよ、
あなたにとってブルボンの袋ビスケットスティックタイプ7大巨星長は何に例えられますか、これをぜひですね、メールにお寄せいただきたいなと思います。
件名はブルボンの件でいいですか、
ブルボンの件で
短い方がいいんで、
ルマンドとはいわばこれなんじゃないかと、だって色のカラーリングがとか
ね、
まあ、いろんなこのシンクの仕方ありますよ、ぜひね、この10日間暇な時に、いや言い方間違えました、この10日間ですね、暇でどうしようもない時に
もしね、
もしあればですね、考えていただきたいなと思いますよ、メールアドレス info@cm.com info@cm.com まで、そしてですね、あの今ね、メールアドレスを聞きながら、そんなメール送るかいと
送るかバカ
っていう、送ってる暇あるかいと思われてね、メールアドレスのところ早くもう先行って先行って、それは送りませんと思っていた方もですね、送っていただきたいんですよ、あのだから例えなくてもいいから、どれが一番お好きですか、
ああそうか
とかね、
種類がね、
あとね、それぞれこれほら40年ぐらいの歴史が、あるお菓子なのでね、きっと思い出もあらーな、
なんでアラーナ、
そんな思い出も送ったら映画な、
ああそう、何なの
ということでですね、そう、あの再三申し上げておりますが、ブルボン社のこの、なんだ、一社提供でお送りしているロクラジではございません、
ないですよ、単純に好きだからね、
全く独自に、もはやステマですらない
ステマだったらもうちょっとねスマートにね、しれっとやるだろうからね、
そうですね、
熱すぎるもんね、
好きなんです、あのだから
でもね、カハタシならばでね、
共有したい、
喋りましたから、ぜひねそれ聞いていただきたいと思います、
聞いていただきたい、
で喋り足りなくて、もっと話したくて今ここで喋ってるという状態ですからね、
そうですそうです、ね、最近はだから便利になりまして、どれが好きでどれか一種類じゃなくてね、山田さん先ほどおっしゃったように、アソートみたいなのがあって
ね、あるんだね、あれね、
いろいろね選べたりするので、ね、いいと思った、おすすめですよ、はい、ブルボンさんお待ちしております、
何
を企業案件お待ちしております、
ではここでライブ情報をいきたいと思います、4月の9日日曜日、6センチプレゼンツそこにピアノがあるのなら、 東京吉祥寺のマンダラにてね
近づいてきましたね、はい、した4月の9日、
はい、うん、たくさんのご予約ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
残りのお席わずかとなっておりますので迷っている方はぜひお早めにご予約いただきたいと思います。共演してくださるですねボーカリストの皆様といろいろやり取りをしておりまして、
うん、北清水優太、はい、フロムサスケ、うん、野村太郎、もぐもこ、中原明彦、はい、6センチ
ということになっておりましてですね、うん、皆さんね、ご自身の、作詞作曲した曲もですね、うん、もちろん歌ってくださいますけれども、はい、このカバー曲とかですね、
そうだね、
この曲を歌ってくださるの、
う
ん、と。
今回はね、そういったテイストの、はい、このピアノと歌の、はい、うん、ちょっと変わったイベントになりそうですね。
はい、でね、もうたくさんねこの曲歌おうと思ってるという候補曲をですねいただいておりましてですね、
出演者の、
はい、もうねたくさんのピアノを私これから弾くことになるわけですよね。
まあそうですよね、はい、もう本当に山田 VS それぞれのボーカリストという感じですよね。バーサスがそんな起きるんですか？深い意味はないんですけど、対決姿勢っていうことではなくて、もうバーサスって言ったりすることはあるんですよ。
あるのか。そうかそうか。
なん
か
ね。組みするみたいな意味で、使ったりすることも確かあります。
あるのね。うん、このボーカリストの皆さんが、
クロス
気持ちよく、
クロスみたいなのがいいの。
クロスみたいな。うん、あ、うん、いや、ちょっとおこがましいな、そこも、なんか。
山田クロス。
クロス。何やめて。そのね、ボーカリストのね、皆さんが気持ちよくね、はい、楽しく歌ってもらえるようにね、私、頑張ってピアノ弾きたいと思っております。はい、もうね、たくさんのね、ピアノをこう、まあ、耳コピーね、したりすることになるんですけども、うん、もうね、勉強になるなと思っておりますよ、うん。
はい。
本当に充実します。ありがとうございます。
僕もボーカリストの一人としてですね、はい、そう、いいマイクでみんなに差をつけようと。そんなことは思っておりません。あのね、みんなと一緒にね、楽しく歌いたいなと思っておりますので、はい、ぜひお越しください。
はい。そして5月の6日土曜日、7日の日曜日、野島健二と6センチのこととね空の物語、ケロの空しどれ、シャープ2。
うん、
はい。先ほどね、シャープ1のお話いたしましたけれども、うん、シャープ2、早速決定しております。
早くも。
はい。東京の南青山、マンダラにて、うん。で、抽選の期間は終わっているんですけれども、
そうですよ。
一般発売が4月の8日、
う
ん、土曜日、朝の10時より受付開始ということになっておりますので、ね、う
ん、こちらね、おかげさまでありがたいことではありますが、一般発売若干数と伺っておりますので、はい、うんうん、お越しになるご予定の方はですね、はい、ぜひお早めにアクセスしていただければと思います、
はい、そして5月の13日土曜日、6センチ11スアニバーサリー6センチワンマンライブ、歌、ピアノ、ギター、歌ということで、うん、大阪の心斎橋ライブバーよかにせにてワンマンライブがございます、うん、昨日ですね、お昼の12時から予約の受付ホームページの方で開始しております。
開始いたしました。
はい、
5月
の13日土曜日、
うんうん、よかにせ久しぶりですからね。
そうです、
ね、よかにせを鳴らしますよ、
うんうん、歌、ピアノ、ギター、歌ですから、
はい、
歌2個入ってますから。
だから、うん、僕の歌と、うん、あと山田さんの歌、
俺の歌か俺の歌か
そうじゃないんですか。
まあでもコーラスね、はいはい、頑張りますよ、はい、はい。そして次の日、5月の14日日曜日、6センチ11スアニバーサリー6センチワンマンライブ、11周年がまたもや待ちきれない、
うん、
はい、ということで愛知の犬山スワンズカフェ、
5月の14日、はい、愛知は犬山のスワンズカフェで、
はい、
はい、こちらの方も、前日の4日に戦に続き、うん、ワンマンライブ
そうです
となっておりますよ。こっちの方は、うん、11周年がまたもや待ちきれないというわけ で、
ね、
この待ちきれない皆さんがお越しになるという特別ライブですね、
うん、そうですね。昨年はですね、10周年を迎える3ヶ月前にですね、10周年が待ちきれないということで、同じこのスワンズカフェで、ライブさせていただきましたが、
うんうん、
なんかね、こうワクワクする感じとね、うん、うん、それからこのお店にはですね、ピアノ、グランドピアノがありますので、はい、これもまたちょっと個人的にね、うん、嬉しいなというところなんですけど、
そう、待ちきれない方をお待ちしておりますよ、
はい、待ちしております、うん、はい。そしてここから新情報でございます、
はい、
6月の10日土曜日、東京の下北沢のフォボティにて6センチ11スアニバーサリー6センチワンマンライブ響かせたい ということでワンマンライブ決定いたしました。
はい、6月の10日下北沢440にて響かせたい、
はい、うん、
ワンマンライブだね。
そうですね、
はい、
うん、
やりますよ。
やります。
やるんだろうなと思っていたがやるね、 やるね、やりますよ、
で、この響かせたいのですね、この公演にはですね、うん、この付録をねつけたいというお話が出ておりまして、
それは、
まあ、今はまだねアイディア、
ミーティングで
アイディアなんだけど、響かせたい
三ツ又さんに僕が発言し、
うん、したんだけどね、
で、うん、あれだね、うん、このスタッフともども、
うん、
この山田さんも含め、
うんうん、
なんか今日はもうみんなどっかな疲れたかなみたいな感じになっちゃったやつがうん、うん、
なんと
ここで暴露されるとは
なんかね、6大付録って言ってね、6センチの6、うん、で大っていうのは大きいね、
はい、
6大付録っていうのをね、うん、お越しになる皆さんに、
うん、話の発端はですね、うん、僕そのちっちゃい頃住んでたところの大家さんが毎月ね、雑誌の付録、学年誌みたいなのあったじゃないですか、
うんうん、
小学館の1年生とか2年生とかね、
はいはいはい、
その他にもテレビ雑誌とか、うん、少女漫画雑誌の付録、
仲良しとかリボンとか
ね、
なんかもね、 あったね、
あったじゃないですか。そのね付録だけが束になってビニール袋、スーパーのビニール袋いっぱいのやつをね、うんうん、毎月ね裏口の大家さんがガラッと開けて、うん、その付録をガシャッと勝手口の入り口に置いて、
うん、
でそのまま何も言わず扉をガシャッと閉めるどっからどう説明すれば、そう、毎月サンタ、
うん、毎月サンタ、
付録サンタが大家サンタがいまして、
うん、子供にとってはもうね、すごい嬉しいんじゃない？
おそらくねご家族なのか誰かがこのね、うん、出版関係なのか印刷関係なのか何関係なのかね、あって、で付録だけがなんかおそらく余るんだろうね、
うんうん、
返本するときに付録は外すとか、まあいろんななんか多分事情があるんだろうね、
なるほどね、うん、何かしらで余ったもので
、今はそれはやっちゃいけないことなのかもしれないし、
うん、まあ、当時は緩かったのかな、分からない、
そうそう、
分かんないね、
昔はね、
うん、
でその付録だけが束になったものを毎月くれてたんですよ、
うん、
大家さんおじいちゃんが、
うんうん、
でその付録っていうのはその学年誌の付録だから、4年生に新4年生に7大付録とかさ5大付録とか言ってさ、うん、もうあるわけよ、
うん、あ、もうすでにその雑誌に何大付録っていうのがもうあったんだ、
う
ん、
そう、付録っていうのはもうひらがなだよ、
うんうんうん、付録ひらがなね、はいはい、
そう、ドラえもんミニミニトランプとか
ミニミニトランプ、
服部くん面白シールとかさなんか、
うん、
そう、ゴレンジャー射撃基地みたいなやつとかさ、
うん、
なんかそういうやつ、
それ何組み立てんの、
紙全部ね、うん、ボール紙です、
ボール紙なんだ、ちょっと厚めの紙、
紙物をなんとか子供たちに喜んでもらおうとして、うん、いろいろ企画されていたものだよね、
う
ん、きっとね、
そういうことだね、
その付録だけを毎月大量に僕は遊んでいたというこの幼少期を過ごしているんだね、
夢だな、
これはね、一つ問題があってね、うん、この学年誌とかその本体、雑誌本体の方に、うん、その今月の付録についての説明、うん、なんなら組み立てのやり方とかさ、
うんうん、
遊び方みたいなのは、うんうん、そっちに書いてるわけよ、
そうだろうね、
ただ本誌はないわけ、
うんうん、
もう付録がまとまったビニール袋ばっかりが、うん、要するにでその付録の印刷の右上とかにすごくちっちゃく小学3年生5月号付録とかって書いてあるわけからこれは3年生のやつなんだとかね、
う
ん、
分かる、
それは分かるけれど、
うん、でもどう組み立てていいのか
分からないわ、
どう遊ぶのかは分かんない、
そう、
うん、
のりしろとかぐわっとなっててさ、
うん、
完成図がどこかに印刷されて ったりする、写真が載ってったりするとまだいいんだけど、うん、それすらない場合があるから、
まあ、もうギリギリまでね、うん、部品になってることがあるんだね。
そう、タイトルだけ射撃秘密基地とかなってて、うん、いろんななんかこういう風に切りなさいみたいな紙だよ、
うん、あのハサミの線がね、
そう、てててててて、のり白みたいな、あのだけでこう想像して作るので、うん、まあうまく組み立て上がらないんですよ、うん、子供だし、
うん、
でもその感じが楽しくてね、
うん、
我が子の幼き頃のね、うん、想像性もまたね、はいはい、この育ててくれたんじゃないか
な、まあね、やっぱね喜びがあるんだよね、
う
ん、この
それをねつけたらどうかいっていう
そうそうそう、
そんな話だったんですよ。そんな、
ね、まだアイデアな、ね、段階、
まだ全然だからそうです、ね、アイデアの段階なので、
うん、
あのそうです、そんなものいらないからライブやんなさいよとあの僕すらそう思います。
まあだからもしこの付録がつくということになったとしてもですよ、う
ん、
あのこれこの付録が欲しいから、うん、6センチのライブに行きたいなと思わなくても済む程度の紙物中心のね、うん、付録になるだろうということは考えて、そんなの
やることになったんですか、うんうん、それ、
いやまだ分かんないけど、まあ、そ
まだ分からないのに、うん、このファーストインプレッション、うん、大事な、
うんね、いやそのぐらいなんかお楽しみがあってもいいじゃんっていう、ね、なるほどね、ことなんですよ。
そうです、
ね、せっかく11周年、はい、周年ですから
付録がついてくると
可能性が、
紙物の紙物の付録がついてくる大人のライブってどんな感じなんだろう。
大人のライブだからね。そうなんですよね。
いい大人の。
そう。だから小学2年生、3年生じゃないですから。
そうですよね。
はい、なかなかね。いや、奥が深そうですけども。
奥が深これ、はい、奥が深い。根が深そうですけど。
はい、うん、あの楽しみにしていただきたいと思います。で、はい、
ライブの方をね、
はいはい、
付録というかライブの方を、ね、
そうライブ、ね、
はい、あの、はい、バンドスタイルで、はい、おそらくやらせていただきますよ。
そうですね、うん、はい、
ベースはカツオさん、
はい、
そしてドラムはおちくん
で決定しておりますので、うん、楽しみにしてください。で、ライブ詳細についてはですね、近日ホームページの方にですねアップをいたします、
うん、
はい、でチケットの予約受付の開始はですね、
大事だ、
はい、うん、4月の1日土曜日お昼の12時からとなります。
4月の1日お昼の12時から、
まあ、うん、はい、はい、これについてもですねホームページの方にあのもう なる早でもうすぐにねアップしたいと思うのでぜひチェックしてください。
はい、そうですか、下北沢440でもワンマンライブを、
はい、
はい、じゃああれだね、東京、うん、大阪、
うん、
愛知と、うん、5月6月とワンマンライブをやらせていただくということだね。
そうです、イレブンスアニバーサリーで、
楽しみだね、
楽しみですよ、
うん、いろんなこの仕掛け、
うん、
そして曲ご用意してお待ちしておりますので、
うん、
ぜひお越しいただければと思います、
はい、
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、そう、うん、ね、フロ君の話 ね、うん、あのしたね、
うん、紙物のフロ君、
紙物のフロ君って今あるのかな、
うん、そのミニミニっていうところがさ、うん、味噌なんだよね。
ミニミニ、
ミニミニ
カレンダー
カレンダーミニミニっていうのがさ
あったよね
本当にそれ使うのっていうさ
あったよね、うん、あのねコロコロコミックのね、うん、フロ君にはね、うん、あの
パスポート
みたいなのがあったよ。
どういうこと？パスポート。
ね、コロコロ団、
うん、
コロコロ頑張り団かな、うん、コロコロ少年団かな、
うん、
の団員パスポートみたいなのがあったよ
その団員
だ、少年団憲章みたいなのが最初にね載ってて、うん、でそこにコロコロコミックを毎月ちゃんと読むとか、うん、書いてあった。あ、
その団員のやなんつうの、そう、規律みたいな、
そう、なんか友達は大事にするとかね、いいことも書いてあって、うん、よく覚えてないけど、
じゃああれだ ね、今回もしそういうのがつくとしたら、うん、あのライブのタイトルが響かせたいだから、うん、6センチ響かせ隊員、
うん、
会員書みたいなになるってことだよね、
うん
うん、それなりに規律が書いた、決まりが書いた、
だからね、うん、まあそれについてはあんまり話を広げてもですね、うんうん、だから、うん、じゃあそれは ライブにはじゃあお伺いしますけど、うん、それはいりませんって
まあ大人ですからね
あの、まあね、うん、でほらエコも叫ばれる世の中、
そうね、
いろいろ、あの考えてくださいと、
ゴミが増えるだけですみたいなね、
うん、なりかねないので、ね、最高と
ということになります、
ね、再び考えるとはいはい、はい、いうことで、はい、よろしいでしょうかね、
よろしいです、はい、はい、そうですね、
ただあのライブ自体は、6月10日下北沢440でやらせていただきますので、はい、ぜひお越しいただければと思います。そしてね、愛知犬山スワンズカフェ5月14日、その前の日5月13日は大阪心斎橋おかにせ、うん、こちらの方でもワンマンライブやらせていただきますので、はいはい、11周年、うん、11周年だからね、うん、もう6で割り切れもしなければ、はい、0月どっかについて区切りがいいわけでも、うん、数字の6がつくわけでも何でもない、うん、ただの11周年を祝ってくれるのは、うん、君たちだよ
6センチ響かせ隊員の君たち、
その響かせ隊員にかかってるんだ会員証をぜひゲットしていただきたい。そうじゃない、そうじゃない、うん、いやでもね、あのこのね、11周年目、
はい、おかげさまですよ ね、うん、そうだね、本当に、
一緒に楽しんでいければなと思っております、うん、はい、そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ山田敦子でした。
今日ね、春雨ずっと降ってましたね、
うん、明日むちゃくちゃ寒くなるって話ですよ、
うん、春雨って言ったらさ、あの透明なね、うん、あの麺みたいなやつ、つるつるつ
る、うん、目玉目でできたやつでしょ、
そう、うん、あれ中国とかね、韓国とかでは名前が違うんですよ。
そうなの？
あれを春雨と呼ぶのは日本らしいですね、
うんうん、じゃあ中国はなんて言うの？
それは、うん、言い方があります
知らねえなおい、
なんかね、粉って感じがなんかついてたかな、うん、調べてはおりません、うん、もう調べません、調べなくても分かるものは分かるんです、うん、ルマンドでしょ、
もういいよそこ、もういい、そこは何回かと聞いたからいいよ、はい、風邪ひかないようにね、寒くなるから、それがね、
ちょっと待ってよ、
なんだよな、
春雨の話、
もういいよ、春雨だって知らないんじゃん、だって、はい、知らないでしょ、
知らないんですけど、うん、あのいや締めさせて、
うん、いいよ、
春雨っていうね名前をつけて、春雨ってね、春に降る静かな雨、うん、っていう意味があるので、うん、なんかその静かな感じ、スラーっとした感じ、うん、あの食べ物を春雨と名付けた感覚、うんうん、素敵だな、うん、と思ったよ。
そうだね。
では次回まで健やかにお過ごしください、はい、またね、
バイバイ。抱きしめたんだ、抱きしめたんだ、なんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなん